阪神のこれ外国人を除く年齢構成ですね。
はいはい、
はい、一応こうゾーンを5つに分けて、
はい、
19歳から21歳まで、それから22から25、26から29で、30歳から34歳まで、で最後のゾーンが35歳以上と、
はい、
で右ピッチャーの、まあ、ちょっと先発救援をちょっと混ぜてますけども、
はい、
19歳から21歳までが4人、22歳から25が8名、
はい、
26から29が4人、30から34がお二人と、35歳以上が1人と、
はい、
まあ、これ藤川球児ですよね。
球児ですね、
はい、でピッチャーの左投げ21歳以下は0、22から25が2人、26から29が3人、30から34が3人、35オーバーが1人、まあ、これ能見さんですよ、
うんうん、
でキャッチャーは真ん中に固まってます。22歳から25歳、はい、これが3人、
はい、
26から29が2人、30から34が2人と、
うん、
内野手21歳以下が1人、これは上田ですね、
はい、
で22から25が4人、26から29 5人の、30から34が2人、35オーバーが1人、これ鳥谷ですね。
お
で外野手21歳以下はおらず、
うん、
はい、22から25が5名、26から29、2人、30から34、1人と、35オーバーが2人と。
はい、
これは、糸井と福留ということになりますけどもね。はい。てな感じで、平均年齢がピッチャーの右投げが 24.8 歳。これ、若いのがいっぱいいるからということでね。
若いのが多いです
からね。はい。で、左投げが 29.2 と。
お
ぉ。やや高め。
おっさんのさ。
はい。キャッチャーが 27.3。
うん、
まあ、これは高卒のキャッチャーがいないんで高めにはなってますけども、まあ、わりかし一昔前の阪神から見ると年齢層は若くなってますよね、キャッチャーはね。で内野の平均年齢が 27.4、 外野の平均年齢が 27.8 と、
はい、
はい、いうことになりますよ、
はい、
ここからするとやっぱりこう、これどこのチームもそうですけども、ピッチャーの左投げ、高卒のキャッチャー、それから高卒の、まあ、内外野ですよね。
うん、
はい。まあ、ここは年齢だけを取ってみると、やっぱ補強してもいいよねと。補強しないと、来年、再来年になっていくと、これがどんどん年齢が上がっていきますからね。
うん。
まあ、もちろんこう、年齢で野球やるわけではないですが、将来を考えるとここはこう補充しないといけないよねというところです。
はい。
でドラフトですけども、
はい、
まあちょっとねそんなにこう細かくは言いませんけども、
うん、
ざっと高校のピッチャーの右投げ、
あ、はい、
はい、有力な選手は、まあ、上位指名があるであろうと言われている選手をざっと言うと、まあこれね他番組でも皆さん言われてましたけど、青嵐台都高校の石川、
はい、
それから同じく星槎国際湘南の本田、
はい、
花咲徳栄の清水、
うん、
それから柳ヶ浦の田中、うん、
ね、
右投げで、あと熊本工業の山口と、
はい、
はい、この辺が高校の右ピッチャーでは有力とされています。
はい。
で左ピッチャー、
はい、
これは白鵬大足利の北浦、
はい、
日大三高の桜井、うん、それから修学館の田浦と、
はい、
まあ、この辺ですね、左ピッチャー、
ふみちゃんですね、
はい、うん、それからキャッチャーですね、これはもう広陵の中村、
はい、
それから九州学院の村上と、
うんうん
うん、はい、中村は右打ち、村上は左打ちと、
村高ですね、
はい、で内野手、
はい、
早稲田実業の清宮、出
た、
履正社の安田、
うんうん、出た出た、
それから上で言われてるのは、あれですかね、仙台育英の西牧かな、
うん、
はい、清宮安田は左打ち、西牧は右打ちと、
うんうん、
それから外野手、
はい、
これは横浜高校の増田。
増田、
はい。それから花咲徳栄の西川。
西川、は
いはい、西川が左打ち、増田は右打ちと、いうところですね。まあ、高校で上位で指名されるのはこの辺かいなと言われておりますよ。
はい、
この辺はワイナオさんはどうですか？なんかこう動画を見られたりとかされてるようですが、
はいはい、動画ですね。まあ、清宮はまあ見なくてもパンパン出てくるんでいいんですけど、うん、はいはい、安田君はあの去年今年とあの大阪大会も、うん、で春も見ましたし、
うん、
新球さんもね他番組で1位だと、
うん、
僕あのずっと1位だと思って、
はい、
で僕も清宮です、まあ、と安田となると、まあ、もちろん今見ると清宮がいいんですけど、
うん、
やっぱり清宮って気になるのは怪我ですよね、僕もね。
うん。
肩やってるみたいな話を、
うん、
もうそこかちこから聞くんで、
うん。
まあ、あとまだ伸びしろがありそうな安田君の方がいいかなっていうのが、一番目を引く高校生の中では目を引く野手かなっていうのがあって、うん、
なるほど。
あとだから西川君とかになると、ちょっと僕まだピンとこないというか、
うん。
うん、うまいとなるとそこから伸びしろがわかんないんで、
はいはい。
気になるところは、だけど、増田君もね、こう、僕が、甲子園でしか見てないんで、
うん、
ちょっと活躍しなかったのでね、甲子園でね。
はいはい。
あんまり。で、ちょっと打者としてはよくわかんないというか、
うん、
うん。もう話聞くだけでしたね、あの番組でも。
はいはい。
うん、ピッチャーも、ピッチャーは僕、まあ、前回言いましたけど、踏み回ること田倉君が好きで、はいはい、ただこれは先発タイプじゃ僕もないと思うんで、
はい、そうですね。
やっぱり先発で欲しいとなると、ただ、うちの方の構成が、佐伯くんやら、うん、
はい。
誰だ、浜地か。
うん。
あそこら辺がどうも中継ぎっぽくない、先発っぽいとなると、ちょっと今回はっていう感じが。
そうですね。望月も含めてそんな感じになりますよね。
なんでね。うん、石川くんなんかがすごいもう、高校ナンバーワン。
うん。まあ、ナンバーワンでしょうね。うん。
ピッチャーの中で、今年のピッチャーの中で一番やって言ってた。
はい。
ですね。うん、まあ、この辺となると、ちょっと、うちの中やと、候補が多すぎる気がするんでね。うん、っていうのは、ちょっと、タイガース目線で見るとそうなって、まあ、石川君パッて見たんですけど、僕まだちょっとわかんないですね。その、いいとこしか見てないんでね、どうしても、はい。フィールディングどうなのかなとかも考えちゃうんで。そんな感じ。どうですか？
なるほどね。まあ、細かいところをちょっと触るとですね。今挙げたまず右ピッチャーの中で、これは僕が好きなっていうフィルターをかけますけど、
ください。
石川をどけると、
どけます。
石川をどけると僕ね、熊高の山口くんなんですよね。動画結構上がってますけど、今年の選抜かな、
あ、はい、
の動画があるんで、これ見てほしいんですけど、うん、めっちゃくちゃいいですよ。あの、真上じゃなくて、やっぱちょっとスリークォーター気味の右投げですけど。
うんうんうん、
まあ、背も180オーバーですし、ちょっとまあ細身ですけどもね。
はい、ああ、山口翔。
うん。この子は見ていいかなと思ってますね。
ちょっと僕今、野球太郎見てますけど。
はい。
はい。野球太郎では、プレイヤータイプは、
うん、
プロだったら山崎 DNA の、
あ、はいはい、
熱い投球を期待できるって書いてますね。うん、推薦したいチームは、とにかくスピードがある投手が欲しい球団って書いてますね。
まあまあね。
どこだろうなーって感じ、ね。
はい。
面白そうですね。
それともう一人は、柳ヶ浦の田中。
ああ。
はい。
田中栄一。
この子もいいですね。はいはい。
あ、
この子も184と。
はいはい。
はい。まあ変化球も多彩で。意外とまあトップに並んでるピッチャーの多分次のランクに来るようなピッチャーになってると思いますけどね。
ちょっと動画チェックしてみるとですね。うん、
はい。まあ投げ方とかっていうもうコートだけになりますけどもね。成績はもう高校生の成績なんで、まあそれがこうプロでどれだけ通用するかっていうことなんでしょうけどもね。
すぐにはちょっと投げさせたら、
うん、
やっぱ4、5年後見て、エースになってくれたらタイプですかね。
はいはい。いや、このピッチャーは好きだなと思いましたね。
うん、でもなんかあの、野球太郎によると、斎藤和美、うん、元ソフトバンクの、抜群の輝きを放ってほしいっていう そういうポテンシャルがあるってことですね。
いや、あると思いますよ。はい。うん、
で、
逆に辛いのが、これはもう僕の主観で申し訳ないですが、西宮の山本君っているじゃないですか。
西宮の山、あ、
イギリス西宮のね、山本君っていう、まあ、高校、はい、今年の夏でもちょっと予選で注目されたピッチャーですけど。
聞いた気がする。はい。
いや、この子、身長がね、170ないんですよ。167、8で。
ああ、は
い。まあ、背がちっちゃいけども、150弱ぐらいのスピードボール投げますよっていう子なんですけど。
はい。
いや、もう身長だけで申し訳ないけども、もうこの身長だと僕もパスなんですよね。
うん、まあまあ、ね。
なんかもう、篠本の右番みたいな。ちょっと言い方悪くない。まあ、言い方悪いかどうかあるんですけどね。
右ですしね。
うん、
あ、僕も見てないな、見てないけど、野球太郎やと、もうなんか完成されたピッチャーっていう感じで、伸びしろが低いですね、
うん、
18歳にして。あ、なるほど。
やっぱりそうですよね、ちょっと分かんないけどね、その燃料タンクが小さいってことになるんで、
うん、どうしてもね、でかいやつと比べると180欲しいですからね、ピッチャーだと。
やっぱりね、っていうことでちょっとないかなっていうね、気はしますよ。
まあ、かかるかどうかって感じ。
はいはい。で、まあ、下位で残ってて取れたらいいなって思ってるのが、あの福井県のあの慶新高校の牧子っていうね。
あ、見ました、見ました、ね、はい、前。なんか評価高いんですよ。
この子もいいなと思ってますよ。うん、
右投げ左打ち。
はい。
エースで4番ですね、これ多分、子供の時。
その子もいいかなと思ってますよ。
がっしりしてますね、181で83キロ。
うん。
あ、でも、
やっぱり。いや、力感はバリバリありますよね。
これね、野球太郎で阪神、これ野球太郎5人補強ポイントでおすすめ選手書いてるんですけど、うん、
はい、
上から順番に、1位が清宮なんですけどね。
うん。
牧君入ってるんですよ、4番目に。ストライク型高校生投手で。
はい。
はい、だからちょっと僕も注目してました。
はい。
うん。やっぱり先発タイプですね、これ。
そうですね。
やっぱり先発候補でって書いてますね。で、将来は菅野みたいになってほしいっていう感じで。
は
い、うん。
あとは大穴で北海高校の坂口ってありますけどね。
出ますね。これ、ハマースキーさんが好きって言ってたんですね、うん。僕もなんか見た気がするんで、いい選手だなって思ったのが、他のピッチャーいいなと思ったんですけどね、
はいはい、うん、
うん、
っていうような感じでしょうかね。あと、まあ何人かいますけどもね、上げたら切りないんであれ
です。止まらないですね、
はい、
取れるのは数がね限られるんで。
あと、まあ、はい、左ピッチャーですよ。左ピッチャーはさっき言ったね、はい、北浦、桜井、田浦っていう、
うん、
いますけども、この辺は多分上の方で消えると思いますけど、はい、
そうですね、
まあ、桜井君をねどういう扱いにするか分かりませんけどもね。
あ、でもそうですね、
左ピッチャーのちょっとこう穴的な、まあ穴でもないですけどね、
うんうん、
仙台育英の長谷川っているんですよね。
お、
はい、まあ、ちょっと180キロ、178っていう、
うんうん、
まあ、体重は80キロオーバーですけども、うん、あの左投げにしてさっきの力感のなんていうのかな、慶心の牧君の、うん、まあ、左番みたいな、
はい、外出方だな、そしたら、
うん、いや意外と下の方で、まあまあ阪神的に言うとこの去年の浜地ぐらいのランクかな、う
ん、4位ですかね、浜地は、はい、
じゃないかなと思いますけども、
うんうん、まあ左では高校生で4位ならまだいいの取れそうですけどね、
うんうん、でキャッチャーですよね。高校生のキャッチャーはもう中村と村上、
うん、
もうこの2人しかいないと言い切っていいと思ってますよ。
高校生では、
うん、高校生ではね、うん、はい、うん、だからまあ阪神が本当に高校生のキャッチャーを取りたいんであれば、外れ1位で村上行くしか取れないですよ。
うん、まあ、そこにピンポイント絞ればですけど、
うん、
僕よくわかんないのは、村上ってキャッチャーなのかなっていうのがよくわかんないんですよね。
うん、そうね、
そんなにキャッチャーとしての
野手でみたいなこともね、
うん、
よく言われてます
から、パターンになるんじゃないか、それやとちょっとどうなんかなって思ってしまうんですよ、うん、打つ方だけ買うんだったら、
うん、
他おらんかっていうね、どうしてもな、うん、安田とか絶対消えますよね、これね。
でも絶対消えますよね、
もうこれ外れじゃなくて1位で消えますよね、安田は。
うん。
中村も多分広島行く言ってるし。
はい。そうですね。うん、
その選択肢の中で村上が2位で取れればいいかなっていう感じで。
ただ、1位となると2位はあれなんですよね。阪神だから、もうその前に、まあ、ドラフト1位外れも含めて12人が消えて。
うん。
で、下から上がってくるわけじゃないですか。
いや、今年って手腕問われますよね、多分ね。
うん。そこまでには、ね、あの、阪神の前に横浜さんがいるんで、当然ね。あそこも高校生のキャッチャーを欲しがってるはずなんでね。
あ、今年ってね、
はい、
パが先なんですかね。二巡目って。
あ、どっちなんだろう、わかんない。
ね、去年ほら、新球さん大好きな、あの、ピッチャー、うん、誰でしたっけ中塚、何名前までちょっと忘れ
てます
。なんか寸前で取られたでしょ、確
かに。中塚か。うん、
中塚ですね、あの。
うん、
まあ、そのおかげで俺が取れたっていうのもあるかもしれないです、ね。あれ多分中塚だったでしょうね、阪神。
それは阪神が4位だったからね。よかったけどね。うん、今年は、申し訳ない。2番なんで、もう全然そんな残ってないですよね。
う
ん、
そうっすか。はいはい、見せどころになっちゃいますね。今な、
うん。1
位かしたら1位がもうハマらんと今年は、っていうところですね。
そうね。
うん、
で、まぁ、ちょっと、野手もちょっとだけ
触れ
ると、
はいはい、
ね、清宮、安田、それから、幾円西牧、はい、森府の比嘉とかね、滝川の高松とかって言いますけど、
はい、
まあ、外野は、僕はもう、花咲の西川くん一択ですよね。
言ってましたね。
はい。これも一択ですよ。
うん、はい。近く何が好きですか？
昔、ちょっと昔話であれです。篠塚の長距離打者版みたいな。
はい、そんな美味しい話が？
美味しいですよ。広島の阿部みたい、阿部っぽい選手ですよね。
へ
ぇ、同じ左打ちだし。まあ、彼は外野ですけどね。
うん。
去年4番、今年3番打ってましたよね、甲子園ではね。
うん。
うん、いや、もちろんね、高校生というか、まあ、大学生にしてもその外野手って阪神は比較的後ろの方でしか取れてないんでね、高山ぐらいでしょ、あと板山もドラフトの回だったし、
6位ですね、
うんうん、それを考えると上位でもし取るんなら、
うん、
あとまあ横田君がそんなにね
すぐ
戻れるわけでもないんで、
まだわかんないですからね正直言って、うん、
だったらまあ、それも糸井さんがいなくなる頃に出てきてくれるぐらいの素材がね。
高卒の外野手って取ってないですよね、阪神って。
取ってないね、
ね、内野手よかった以来か、だから、
うんうんうん、
でもその前になってもそんな取ってないんですよね、多分即戦力しか。
そうね、
ね、だからこれを着々と3番 4番5番クリーンアップ打てる選手に、うん、まあ、西川君こう見てると3番かなって感じは、足もアピールできるというか、相手スター候補と書いてますんで、
は
い
は
い、
うん、
これちょっと野球たらも持ってるんかな、柳田勇気って書いてますけどね。
いや、でもポテンシャルはすごくあると思いますよ。う
ん、なんかね、
西川は奥は押したいなと思ってるの大好きなんですよね。
多分、なんかね、聞いてると1位で消えそうだって感じますけどね。
うん、外れ1位で消えるかもがね、ひょっとしたらね。
もともと名前を聞いてたんで、
うん、
この手のタイプ、1位で消える可能性高いですもんね。
はい、てな感じかなと思いますけどね。
なるほど。また後で見てみます。
はい、うん。
野手だともう増田君ばっか、ね、言われるんでね、外野手は。
阪神ね、さっきおっしゃったようにその、
うんうん、
ドラフトの回って意外とその高校生行かないじゃないですか。
行かないですね。
うん、
即戦力ですよね、阪神どっちかだったら。
基本ね。
うん、5位、6位とかに。
うん。だからもう、まあ、野手、でね、うん、まあ、申し訳ないけども、その野手の1位を行ったがために、
うん、
中間はピッチャーをドカッと抑えるので。
わかりやすい。
はい。まあ、回は、そのね、やはり社会人だ、なんだかんだっていう格好になりますけど、うん、うん、ドラフトの回でもね、どんどんその高校生の野手、特に今年なんかは取りに行ってもいい年になってると思いますよ。うん、
はい。
はい。ってな感じの高校生。
はい。
はい。あとはまあ、大学はもうね、まあ主力はもう、今は左ピッチャーって言われてますけど、
田島君がいるんでね。
はい、まあ社会人ね、 まあ、あの立命の東とかアジア大の高橋とか、
うん、はい、
まあ、それから好みは分かれるんでしょうけど、東大の宮台とかね、
宮台、あの東大っていうのがね、ほんと邪魔なんですよね
、はい、
うーん、僕も邪魔になってますわ。僕東大やとちょっと避けてしまう方ですわ、うん、幹部候補生としてみんな言うしね、
はい、
幹部っていうのはその会社にとっての幹部ですよ、
まあまあね
球団経営してくれっていうのも、はいはい、
でこの中で僕は辛いのはさっき の、うん、あの高校生で、ね、西宮の山本君じゃないですが、はい、
うん、
立命の東も彼も170ぐらいなんですね。ちっちゃい
ですね。そうですね、
うん、これが僕は気に入らないですよね。
僕も、まあ、まあダメ元でもね、うん、何がいいんだとみんな言うてて、
はい、
浜好きさんがコントロールですねっていうぐらいなんです、うんうん、僕もちょっと動画見たんですけど、
はい、
駆け引きがうまいんかなっていう感じはすごいしてるんですよ、あの三振を見てると。
うんうん。
うん、だからクレバーで、ただ僕もやっぱり心配するっていうか、もう完成してしまってるんじゃないかなっていう。
うん。
うん、そっから伸びしろなかったら、これでずっとプロでやっていくような感じになると、ちょっと長くはできないかなっていうね、1、2年できても、
はい。
っていう感じかなって気がしてるんで。だからもうこれなるとやっぱりヤクルトの石川みたいな感じになってくれたりと困るピッチャーなんですけど、そうなると成功例が少ないんで、ちょっと職種伸ばすにはなかなか勇気がいる子だなっていう感じはします。どうしても体格がね、体格なんで、
しかも外れ1位でってことになるからね、
1位じゃないときついでしょうね。
うん、
どっか取る気がしますね。でもね、
で、まあ、もし左を取るんならね、まあ、阪神は多分明治の斉藤って言われてますよ。
はい、ああ、なんか名前上がってましたね、はい、斉藤。斉藤大将とか言って、広政やったかな。
はいはい。で、まあ、その中で、あ、僕がおすすめするのは別に1位とか上位でいかなくてもいいけども、
はい、
あの近代の岡田っているんですよ。近代の岡田和真っていうね。
はい。
はい、これ、ワイナさんはご存知の。なんか海外で寿司職人やってる猪俣みたいな選手ですよ。投げ方が、足の上げ方といい、
うん、おお、もう阪神ファンならみんな大好き、うん、ちょっと見てないですね僕ね。
いやいや、この子をちょっと見てほしいなっていうね、気はしますよ。
近代の岡田出
て、うん、
出てこないな。ちょっと探してますね。
近代の岡田探しておいてください。
はい。
あとは右ピッチャーはね、何人か、うん、まあ、いますけど、そら、今は誰？中央大の桑原とか、国士舘の椎野とか、
はい、
まあ、名前は岡山の近藤とかって言われてますけど、はい、ここは僕、新球さんと被るんですけど、あの、専修大学の高橋っていうのがね、うん、
あ、
いいんですよ。あのアンダースローですよ。190弱、うん、180後半のアンダースローですよ。うん、
あ、ね、
あの、この子高校が専大松戸でね、専大松戸があの甲子園に来るちょい前のエースですよ。
へー、
うん、だ球速はそんなないんですけど、
まあまあアンダーなんで、
はい、葛西みたいな雰囲気ですよね、多分ね。
ああ、これが先発ですか。
まあ先発ですよね。
ああ、
うん。
先発、ああ、マキタって書いてあるね、プレイヤータイプはマキタ和志だ。まあマキタ来ちゃったらね、阪神取るかもしれないですけど。
まあまあね。
取れ、高橋取れなかったらマキタ取るかもしれないですね。
うん。
ああ、うん、まあこれはなんかまあ1位じゃなくても取れそうだという感じですかね。
いや、取れます。多分3位4位ぐらいでいけるんじゃないですか。ちょっと、うん。
うん、これどこ行くかちょっと注目っすね、うん。
阪神だから3番目はいいですよね。2位は後半でね、うん、前8人ぐらい消えてからの2位を指名して、折り返しはすぐですからね。
28番目ぐらいですか。8は27、6ぐらいの番、順番。
そうね。上にだからあと3球団あって、また3球団あってくるんでね。
いや、ここ注目
っすね。3位指名はすごくポイントだと思いますよ。
ドラフト注目ですね。ここで取った選手でちょっと評価が上がりますね、
はい、
ドラフトので
まあキャッチャーはもうこれもう無視していいですよね、大学
は、ね、はい、あれ
いいです、いいです、
いない、はい、
で内野手で、まあ、特に関西なんかで多分言われてるんでしょうね、奈良学園の宮本っていうのがいます、
はいはいはい、出てますよ、
履正社出身ですよね、彼もね、
履正社、履正社ね、
うん、
はい、もう履正社とパイプ作りたいですよ、履
正社の岡田監督の機嫌を取るんなら宮本を取れっていうね、
はい、動員と履正社を機嫌取っとこう、機嫌を、この子ノーステップの子ってね、
そうね、これもドラフト上位で消えますよ多分、
うん、
ただまあ阪神はこのタイプじゃあいるかっていうことになるんですよね。また被るよっていう、まあここで別に大和を出しちゃえばいいんですけどもね。
この辺がだからショート、まあ、二遊間できる。
はいはい。
もうでも本当去年あ今年のその京田と源田、
うんうん、
こんな跳ねるかっていうの見せられましたからね。
そうね。
あれかって、まあ、守備の、どっちか言うと守備の強打、源田もね、社会人1やって言われた、ショートの守備って聞いてたら、はいはい、まあ、走るわ、打つわ。
うん。
ね、で、巨人って1位の吉川は出させてもらえないわでね。
そうね。
まあ、怪我するわもあったけど。
うん。
まあ、評価しづらいっすね。
だから、ああいうスタイルがもし、まあ、強打にしても、その足っていうのを使えるんなら、まあ、阪神は別に上田くんがいるからいいんですよ。
あと、ま、積極性ですね、あの二人で見てると。
それを押せばいいんですよね。
うん、そういう意味では、まあ、セカンドあたりで打てれば出れるよっていう感じですかね、宮本。
うん、だから宮本行くともう被る選手がいっぱいいるんで、ね。
多い。まあ、上から上本、その前は二松間までいますからね。
うん。
糸原勝負強さで買われてるし、
はいはい、まあ、まあ内野はね、その奈良学園の宮本、国学院の山崎って言いますから、
はい、
多分これが大学では2トップですよね。
あ、
外野もこれも奈良学園、同じ、奈良学院の村上っていうのです
よ、ね、村上ですね、
北昇高校出身
のもう一人の村上ですね、はいはい、村上海斗、
まあ、それと太っちょでおなじみの岩見っていう
慶応のねロマン法ですね、
はい、はい
はい、いや岩見も見ましたけど、まあそりゃロマン持つわこれと思います。
うん、ロマン持ちますよ、
レフトしか守れんわみたいな感じですね、見てるのこれね、僕村上君はあの映像で見たんですけど、
うん、
もうなんか横田っぽいですよ、体使い切れてない、うん、選手って感じ、もうなんか、ね、すっごいポテンシャル、189あって90キロですからね、
はいはい、
で、大学から野手になったんかな、
うん、
これで、もう、見ていると走ってる姿、横田より体使えてなさそうな走り方しますからね、うん。これはちょっとポテンシャル、だから大卒やけど、ちょっと育てなあかんよっていう感じのバッター
です、ね。そうね。まあ、穴が多いっていうことになるかもわかんないですけどね。うん、
だからまあ、エゴシあたりと、ですかね、
うん、
右ですしね。
うん、掛布の置き土産のエゴシね、もうね。
エゴシを育てられなかったね、ことが。で、後半あれが一番ですね。
はい、
ね、
はい、言ってましたよね。
はい、岩見欲しいけど、阪神じゃ無理だな、これ。
うん。
やっぱセーブかな。
金本さん好きそうやけどもね、こういうのね。
いやー、でもなぁ、うん。守るとこが。
いや、もうピッチャーはなんとかなるから、とりあえず大きいの打てそうな野手取れっていうかもわかんないですよ。
なんかそんな傾向ありますもんね、うん。打つ人、とにかく打つ人ですもんね。
はい。
うん、
まあ。その結果、ピッチャーを苦しんでるっていうね。まあ、あとはやっぱり、こう、阪神で気をつけないといけないのは、もうあの、藤浪がずっといるわけじゃないよっていうね。うん、まあそれは、まあ、ポスティングのは分かりませんけれども、少なくとも、
うん、
まあ、5年ぐらいまでの間にはいなくなるんじゃないですか。
そう
です
。折り返し地点に来たなと、
うん、
もう来たかっていう感じで。
でもそれもね、考えないといけないし、うん、まあ、他のピッチャーはそれほど考えなくてもいいんでしょうけど、
うん、秋山とかもね、まあ、呼ばれること
を、ね、年に一勝しかしないでおなじみの横山君。
いや
ばっかり頼ってもしょうがないんでね。
ゴールデンウィーク男ね。
うん、
あの時期だけ見る一軍で。そう
ね。
二軍行ったらいないっていう、はい。どういうことや、ね、
うん。まあそんな大学。